薮田秀幸の麦わら帽子。皆さん、こんばんは。薮田秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、いわ食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のこと、などにですね、触れながら、この時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、一時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東二条11丁目1番地でございます。FM ウィング本スタジオに生放送でライブでお送りをさせていただいております。この番組にあててですね、お便り、メッセージなどいただければありがたいなというふうに思います。お便りメッセージの宛先はこちらになっております。メールアドレス fm761@fmwing.com、ファックスの方が24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。今日はですね、ゲストの方を、前回ちょっと予告をさせていただきましたが、北斗病院は、乳がんの専門で来られます。難波先生に来ていただいております。一曲おかけした後ですね、紹介をしつつ、いろんな話をしていきたいなというふうに思います。それからですね、今日、ミキサーをですね、ちょっとトレーニングなんですが、FM ウィングでおなじみのかなえさんが、ミキサーを担当してくれております。今なんか笑ってますけど、実は教える方がドキドキなんですけど、うまく音出してくれるかなって。
え、課題でございます。
頑張ってね。
え、頑張ります。
はい、お願いしますね。はい、まあ、ここ最近のね、状況なんですけど、まあ、連休も終わってですね、まあ、お酒の相談が来るかなと、音大きくしないんでください。
はい、失礼しました。終わりました。
何の話だったか、まあ、芋まきをやりましたという話とね、まあ、次、いろいろこう、作物を、苗を育てつつ、まあ、定食をするかなというような時期に来ております。まあ、世の中の方ではですね、帯広保護店、保護者天国の方も、まあ、着々とこう、準備が進んでおりまして、まあ、開業を重ねつつ、まあ、今年はどんな感じでこう、やろうかなと。ということで、まあみんなでこう相談しながらね、進めております。今日もですね、素敵なおはがきを1枚いただきました。読ませていただきたいと思います。栗金次さんですね、いつもありがとうございます。綺麗な、パステルカラーの、はがきをいただきました。ネズミと人、昔話が語るように、切っても切れない縁、関係でしょうね。ネズミがお地蔵様のところへ導いてくれるというありがたい、話もありますが、そうなんですか。かぼちゃの中をくり抜いて摘んでいたり、巻いた翌日に、豆をすべて掘り出されるのはさすがに笑ってられないですね。トラップで、大型ネズミ30匹、氷山の一角、一体何匹いるのか、まあ、結構いると思いますね。光合成細菌、100倍で散布とのこと、しか、ネズミにも効果あり、すごい。帯広図書館、新書コーナーに、ミトコンドリアの仲間、光合成細菌などのタイトル本を見つけました。あるんですね。まだ、一般的には知られていない名前ですが、様々なことに利用されているようです。これからも情報発信してください。ありがとうございます。過剰パッケージ、私も必要ないと思っています。書いていただきました栗金次さんですね。いつもありがとうございます。ですね、メールをいただきました。 かなえさん紹介していただけますか。
はい。失礼いたしました。かっくんからです。
はい、
こんばんは、矢部田さん。そして、
はい、
お世話になっています、南波先生。
お
今、ね、そうなんですね。今、南波先生の病院で個展を開かせていただいています。
わかりました。個展。すみません。もうちょっと近いところで。毎月ね、こう、いろいろ変わった個展をやるんですけどね。
あ、そうなんですか。
はい。
で説明、
続きますね。
はい、はい。今日は、実は、終わりではなく、クエスチョンマーク。
はい、
先生の、スタートなのかも、クエスチョンマーク、知れませんね。研究、幸せ、健康のために、つまれる、点々、クエスチョンマーク。残念です。
先生、首かしげてます。
で、まだ続きます。
はい、ありがとう
ございます。正しいことには、終わりはない。応援します。ではでは、ありがとうございます。
ありがとうございます。
という、
いいですか、
カッくんからのメッセージでございます。
ありがとうございます。それでは、1曲目、いきたいと思います。用意のことはいいですか、ちょっと上がってないですけど。
はい、OK です。
はい、お願いします。 だから、
今知りました
。そんなね、言われるほど大したことじゃないんですけど、やっぱり、健康とか医療とか食のことはね、やっぱりみんなにこう伝えたいことたくさんあるので、結構話をさせてもらったんですけど、今日はですね、リスナーさんも結構心待ちにされた方おられると思います。ちょっとこう、ドクターガンバのよもやま話のミニ版みたいな感じで、今日ね、1時間足らずですけど、はい、進行できればなと思うんですが、まずね、最初に、はい、リスナーさんにね、知ってもらいたい部分は、なぜね、難波先生が、メディカルドクターさん、お医者さんの立場で、このよもやま話をやろうという気持ちになって、なのかというところ。
はい。
そうですね。どうしてやろうと思われたんですか、うん、というところをちょっとリスナーさんにぜひ聞いてもらいたいな。はい、生の声。
いや、私はね、十勝に来たのが10年ぐらい前なんです
か、ね。十勝に来たのが、
ね。はい。もともと宮崎で、東京やらいろんなところで仕事をして。
はい。
それで、こっちに来て、初めの頃時間があったんですね。
暇やったん
です
か。
それで、
言い方
で、そう。それで、いろんな本を読んだりとかね、はい、いろんなことができて、
はい、
その頃から、こう、自分が今までやってきた医療、おそらく、はい、この帯広の、あるいは十勝のね、はいはい、お医者さんにたくさんいらっしゃるんですけども、はい、皆さんと同じような仕事をやってきたわけですね。
はい、
保険診療っていうのが
保険診療ですね。
それで、
保険診療って、ちょっとこう、リスナーさんに分かるように、
そうですね。保険診療っていうのは、
大事な部分だと思う。
はい。日本の保険診療って言いますと、
はい、
病気になって、初めて使える保険なんですね。
健康な人はダメなわけですか？
健康な場合は、はい、ダメですね。
病気にならない
です。
病名をもらわないといけない。
病名っていうのを書かなきゃいけない。
お医者さんの立場としては、はい、この人はこれこれこういう病気ですという病名をカルテに書かない限りは、
はい、
保険が適用できない。
それをしないと、おそらく経営破綻しますね、どこのお医者さんも。
あ、そういうことなんですね。
だから、はい、とにかく皆さんを病気にしなきゃいけないっていうよう
にした
ことがあったんですけど。まあね、考えて、今から考えればですよ。でも、はい、こっちに来る前はね、それが当たり前と思ってやってた。だからだんだんだんだんね、
はい、
いやー、違うんじゃないかなとかね、ヒポクラテスっていう人が昔こんなこと言ってるとか。
はい、まあ、この番組でも、ヒポクラテス先生の16箇条は話しました。
はい、
多少もらいました。
で、それでですね、今日、今年、もうそろそろ始まるけど、
6中今週の週末から
ですよね。
はい。
うん。それの僕、一期生。
そうです。
時間が経って終わって一期生になったんです。
5分ででき
て。はい。叶えて一緒に。
はい。
それで、薮田さんの話をね、こう聞いたら、
はい、
面白いなぁと、初めはね。
面白いと思います。
面白いと思いましたね。
こいつ何言ってるんやって。
うん。自分が考えた農業とは全然違う話だし。
はい。はい、
で、1回目面白い。2回目行って、また面白い。はいはい、3回目、何度も僕追っかけみたいにしてやったんですね。
そう、
ね。3回目ぐらいからですね、だんだん、薮田さんの話聞きながら、
はい、
自分は人間の体のことを考え始めたんですね。植物、野菜が、
はいはい、
私にとっては頭の中に人間が動き出したと。そこから、
はい、
あれ一緒じゃないか。
一緒。
自然農法と、はい、その人間の体が
健康、
うん、健康であるっていうことがね、
はい、
こう重なってきたんですよ。
はぁ、
すごい発見だったんですよ。初めは信じられなかった自分が。それからまた2、3回追っかけて、話を聞いてるうちにだんだんだんだんまとまってきたんですね。
すごいですね。よくそういうふうに言い切りましたよね。
うん、
私は、来ていただいていて、実は、十勝村で、本間さんに言われて、一週間やってくれって言われて、毎晩、一週間通しで、ずっと先生来られてて、 いや、もうよく知り合ったでしょ。
この人一体何者だっていうか。
お医者さんがありながら、私のこの話を、真剣に聞いてくれること自体が、不思議でしょうがなかったですけど。
いやー、もう目から鱗が、もう数えきれないほど落ちて。
そうですか、ありがとうござい
ます。そしてそれを聞きながら、自分で、今度は自分の体で、いろんなことを実践始めていく。
あね、データ取られたりとか、
いろんなことをね、
なるほど、
ええ。
ちょっとここで、
はい、
ミキサーさんが曲に行けという指示してますので、今日、南波先生に持ってきていただいた曲ですね。
はい。
はい、これは、どなたの、なんという曲？
さだまさし。
さだまさしさん。はい。
僕、彼の詩と、歌心が好きで。はい、
ああ、
ただ、この曲ってさっきレディー・マドンナがかかったけど、
はい、
ちょうど同じ頃の曲なんです
よ、ね。あ、年代的にはそうですね。70年代後半。
はい、だから、ぜひリスナーの方にはね、
はい、
その、あの時代を
懐かしんでいただき
たいなと思って。
はい、じゃあ、お願いします。さだまさしさんの曲を聴いていただいております。まあ、ちょっと曲が長いので、ミキサーさんが気を利かしてフェードアウトしてくれました。なかなかミキサーさんやるじゃないですか。
そうい
や、ちょっと本当ちゃんと失敗されたかな、ね、こっちドキドキしてるん
ですよ、ね。ドキドキ。
一番ドキドキしてる
の、ね、本人が。
全部ドキドキ。
そうなんです
よね。そうそうそう。
はい。まあ、先ほどね、その、四ヶ山話をやるに、こう、至ったきっかけは、私が、本間さんに言われて、こうずっと話してさ、こう、自然栽培のことと、人間の体とか健康のことが、どうも、同じだな、ということを思われて、っていうことだったんですけど、まあ、それで、健康菜園特集の第1期生に、ご夫婦でエントリーをしていただいて、一年間、あそこでね、みんなでこう畑やったり、座学で話を聞いていただいたり、持ち寄りのランチ会でみんなでワーワー言いながらこうやって、ね、そうですね、前の指導をやられてた、砂田俊文さんも、塾上というタイトルで来ていただいてね、まあ結構こう盛り上がって、 まあ、その、あと、まあ、いろいろこう活動されてたと思うんですけど、一昨年、よもやま話。
そうですね。健康よもやま。
健康ですね。ドクターな
んだね。健康。
健康よもやま話。このね、よもやま話というタイトル、よく考えて付けられたなと思うんですよね。なんか、ドクターなんか、メディカルドクターさんが話をするって言ったら、なんかこう、かしこまって、聞く側も直立不動で聞かないかんかなっていうところだったと思うんですけど、その、よもやま話ということで、なんていうのかな、学術的なことだけじゃなしに、こう、生活に密着した、こう、庶民的な話っていう感じでアレンジされて、ずっとお話されたと思うんですけど、睡眠のことだとか、男女の違いだとか、性の話だとか、まあ、いろいろこう考えられて、まあ、すごい勉強もされたなと思ったんですけど、その、まあ、いよいよ実際、よもやま話をやるときに、いろいろこう、アプローチ、アレンジ、考えられたと思うんですけど、
そうですね、
ああいう形をこう導かれたっていうの
は。だから、はじめ、その薮田さんの話から触発されたのは、
はい、
私たちの口がね、まあ、口が、農業でいくと、根っこの方、
はい、
逆なんですね。
口が根っこの方。
で、だから、食べること。
食べること、
はい。うん、じゃあ、吸ってることって考えてところが、人間ってやっぱ複雑な生き物で、はい、動いたりもするしね。
はい、
だから、そうなってくるとね、いろんな、話題があるんだなっていうことが分かってきて、それでいっぱい本を読みました。はい、要するに書店に並んでますよね、健康で。
はいはい、
例えば、免疫の本とかいろんな人が専門的な感じで。で、それを分かりやすく書いてる。
はい、
でも、それを読んでて思ったのは、どれも、その専門家の方が、その専門のことについて書いてるけども、はい、私自身もそれを読んでるときは感動するんだけど、はい、読み終わったときに、何も役に立ってないって言ったらなんですけど、
はい、
実践に繋がってなかったんですね。
あ、
うん、研究者としては、その、
そう、
ずっとライフワークでやってこられたことを、は
い、
まあ、ある程度、年配になられてからね、書いたとか、そういうことだったんだ
ろ
う。
私たち庶民のその生活の
中で、具体的に、この、生活の中で、本当に活かして、自分が健康になっていくっていうところに、これ結びつきにくいんじゃないかな、と、医者でさえ、すごく思ったんで、だから、それでいろいろ考えて、私は考えて、こうだと思ったら、先のこと考えずに走っちゃう人間なもんですから。
いや、そこは素敵やなと、
だから思ってます。いろんなことを、やっぱり知らなきゃいけないな、ということと、じゃあそれを知るのに、どうしたらいいだろうと。
はい、
もう自分がテーマ決めると、
はい、
自分の好きな分野をやってしまうので。
で、それでいいじゃないですか。
いや、偏るじゃないですか。
だから、偏ってもそれ、やる側の、その英語で、まあ、それがカラーだから。
いろいろやった結果ですね、
はい、
人が健康になってほしいっていう気持ちがあるわけですよね。
あ、
だから私は偏るわけですね。偏るわけにいかない
。
だから家族にね、友達とか家族に、
はい、
何でもいいから投げてって競馬を。
ご家族の方に、なんか私がやるにあたって、どんな話がいいか、
うん、なんかテーマをね、
例えば、
ストレスとか。
ありましたね。
初めは抗生物質とかですね。
あります
ね。突然飛んできます。
はい、はい。
だから飛んでくるものを何の抵抗もせずにそれを受けて、
はい、
そして1ヶ月間勉強して。
そこがすごいなと思うんですけど、
はい、
すごいこうたくさんの本に読まれてね、学術論文とかも、はい、言語で書かれたやつを読まれて、はい、で、それを私たちがわかるレベルにちゃんとこう、ね、噛んで砕いてお話ししていただけたというのは、
はい、
ものすごいこう貴重なその講座というか、はい、やっぱり横山の話はすごかったなと思います。
いやはっきり言って、途中でくさばりかけました
。そうなんですか、舞台裏は。
心身ともに。仕事は別で、仕事しながらですからね。
あ、そう、確かにね。
はい。でも、来てくださる方がいるじゃないですか。
はい。
それが励みだった。
あ、なるほど。ここで曲を一曲、はい、はい、お伺いしたいと思います。
お願いします。
ただいまの曲は It's a Love でした。
はい、よくできました、はい。ありがとうございます。
ここでメールが来ておりますので、はい、紹介してよろしいでしょうか。
はい、お願いします。
こんちゃお。
こんちゃお。
今夜は難波先生がゲストですね。
そうなんですね。ありがとうございます。
ただいさんもミキサー頑張れ。
結構頑張ってます
よ。頑張ります。よもやま話には半年くらい通わせてもらい、ラストの日には、口ブーケを送らせてもらったものです。
そう。
覚えてますか？
覚えてます。
はい。
実は私ももらった。
ね、もらってますね。はい。続きます。
ありがとうございました。
よもやま話では、毎回、食のこと、健康のこと、睡眠のこと、などなど、大変勉強になりました。はい、今日は、楽しみに最後まで聞いていますね。追伸、かっくんの個展、今度、拝見に伺いますよ。クリスタル。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
本当にね、もう、アシュークを来ていただいて、最後は、花までいただいて。
花までね、いただきましたよね。
本当に
ね、
ね、
飲まれてましたね。
ね、僕もああいう経験はね、めったにないですからね。だって芸能人じゃなくて、芸能人みたいなもんですよ。
そんな感じですよ。ね、ありがとうございますですね。
かっこよかったよね、結構ね。でもありがとうございました、本当に。
ね、クリスタルさん、ありがとうございました。
はい。で、まあ、ご家族の方から、こうね、お題をいただいて、それについて1ヶ月間、きっちり、準備勉強されて、めげそうに何度もされたと。そこはちょっと知らなかったですけど、まあ、まあ、大変だったと思います。で、その、ね、細かな内容なんですが、例えばですよ、寄付側として、すごい興味持って聞かせてもらったのが、男と女は、ここがこう違う。だから、こういうふうに生活をしたらいいよっていうような話を、そのお医者さんの立場から、男と女はこういうふうに違うんだって。はい、で、面白かったですし、これがね、こう健康に生活できる、生活に、ね、利用できる話として、あれは結構面白かったと思うんですよね。
ですね。
会話の話とか、
はい。
あって、これ結構言い訳に使えるもんね。
はい。
男は会話に残らない
から。そうなんですね。
だから何回言われてもダメよって言えば言い訳になるからとかね。会話から、脳の前頭葉っていうところにポーンって永久記憶になっちゃうと。
はい。
男はしょっちゅう、もう会話で止まるんで、
いかない。
忘れちゃうんです。
はい。
捨てられていく。ずるいかもしれないですけど、基本的には脳みその作り方が男と女は違うんです
ね。
だからその、会話だとか約束の仕方だとか、そういうのを考えないとトラブルにもなるし、その逆は円満にいけるよというような話があって、まあ本当にこう、ね、興味もだし、ためになるというか、実生活でこれ結構使えるなと。
そうですね。
いうのを。
まあ、おそらく、だからそういうに違うから、人類はこんなに長く生きてるし、はい、
なるほ
どね。うん、進化したんですけども、でも、現代人がね、はい、この短い時間の、およそ100年以内の人生の中で、
はい、
どうやってこれを生かしたらいいかって言って、まさに矢部さんが言う通りだと思うんですね。
では、私は何言います
か？それを、こう、いくつかのポイントが分かれば、
はい、
相手が何か言ったときに、あるいは振る舞ったときに、
はい、
カッてするって、今まではね。でも、そのときにね、
はい、
あ、こう動いたんだと思うと、
はい、
なんかこう、くすって笑いたくなるようになって。
そういうこと、
うん、そうすると柔らぐっていうか、理屈が分かるから。
確かに。
はい、お互いだと思うんですから、女も男も。
あ、まあそうですね。いがみ合う必要は何もない、
うん。はい、そうなんですよ。違うっていうことが前提なんです、
ね。違うということをお互い認識すれば、それほどトラブルにはならない。
ええ、だから、時々罠をかけても面白い。違うことを。
そんな恐れ多いことを私はちょっとできない
んです
けど。いや、ちょっとやられてるかもしれない。
そんなひどいことはしないけども、
はい、
ああ、やっぱり女だ、って言ったり
ね。
ちゃんと反応を見るんですね。
なるほどね。
うん。面白いんですよ。そういうことで応用するできるじゃないですか、自分
は。はい。なるほどね。うん、でも舞台裏の舞台裏ですけど、先日ね、奥様が来られた時に、うちにちょっとこう、寄せていただいたんですけど、 ちょっと奥さんの体調がよろしくないって言った時に、はいはいはい、なんか先生のことをメディカルドクターだと認識してないという話を
言ってて、正直ね、はい、だから、あの、再認識をさせてあげないと
ダメ
なんですよ。あの、僕、
問診したとか言われて、
そうそう、うん、で、そういうことでね、考えてあげてるんだけどね。
はい、あの、なんか曲に行きましょうみたいな指示が来
ました。まだ大丈夫です
か？まだ大丈夫
ですか？まだちょっと大丈夫です
か？ちょっと指示出してくださいね。
わかりました
。はい、お願いします。でも、どうですかね。まあ、お家ではね、そうでしょうけど、まあ、奥さんとね、生先生のこうやりとりを見てて、なんかすごくうまく、こう、なんていうのかな、できてるなっていうのはわかるんですけど、いや、やっぱりこう、
上がったり下がったり、この繰り返しですよね。
いや、たまたま結構計算されてるのかなと、ちょっと見えましたけどね。
いや。
あ、そんなこと
じゃあ、曲お願いします。
あ、これや。
ただいまの曲は、ケリー、じゃあごめんなさい、ケニー・ロビンス、ウェア・ユア・ラブでした。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、先ほどですね、ちょっと、話をされた時の、例えば男と女の違いっていうのが、まあ、ありました。あと、ストレス、睡眠、
はい、
ものすごいこう生活に密着したところを、お医者さんの立場で、実はこうなんですよっていうことを、うんお話ししていただきましたけど、うん、睡眠という話をされたときに、どちらと私たち、頑張ってるということを言うときに、いや、昨日3時間しか寝てないとか、そういうことがちょっとこう自慢げにこういう風潮があったんですけど、うん、で、昨日例えば8時間寝たとか言ったら、恥ずかしいぞ。
ね。
ちょっとそんな
昔人を娯楽ってね4時間以上あ4時間いないあ睡眠時間が4時間以下だと合格するけど、
はい、
5時間過ぎるとね虐待だと
でそうなんです
で僕らは若い頃受験なんです
4
時間以上眠ったら、はい、試験に落ちるぞ だから4時間、4時間以下だと、
はい、
合格。で、はい、5時間以上だと、落第っていうかね。
ああ、そんな、レベル勉強せると。
そうです。
でもそれは、山話的には、ダメなんですよ。
全然ダメ。
全然ですか。
全然。
これラジオ聞いてるとね。
そういう
よく聞いてもらった方がいいと思います。
そういう話をしながら、私は、
はいはい、
一番、あの会場でね、私が喋って皆さん聞いていただいてるわけですけども、
はい、
一番ストレスを持ってたのが私だったんですよね。
はい、どういうことですか？
だって準備が大変ですから、そしてもう、その日に、
ね、皆さんが来るわけですよ。寝るのに寝る時間が5分にな
った。やっぱ大抵、初めの頃はね、
はい、
徹夜ですよ。
よくないじゃないですか、それ。
徹夜なんです。
はい。はい、
それから、だんだんと自分でも、はい、ああいう話しながら自分でも、またないかな。あ、調子悪いです、やっぱり。そういう時に。
それの話は。健康になろうという世の中話をしていて、その、されてるご本人が、一生懸命やりすぎて、睡眠時間なくて
調子悪い。
調子。それ本末転倒じゃないですか。
うん、だから、まあ、それを気づいた時から、何したかっていうと、
はい、
まあ、明日どうにかなるさ、と、はい、いう気持ちに変えて、
そんなんでいいんですか。
うん。それで寝たんですよ。寝るようにした。
はい。はい、
そしたら、よっぽどね、料理中、
はい、
翌日の話は、爽やかだし、
はい、
ものすごい奥まで入っていけるし、
う
ん、もう頭の中
も、ね、
もう何ていうかな、頭の中が掃除しちゃったっていうな。
あ
で、僕そう、
はい、
寝るっていうことは、ほら、頭の中で掃除してんだって言って、はい、まさに爽やか感とかね、
そのままじゃないですか。
うん、そのまま感じたんです。
あ
だから、本当だって思いながら、本当はそれを自分でも実践して。
あの時、皆さんにこう話されてた時は、もうストレスで睡眠時間がなくって、
前半はそうでしたね。はい、
それがこう睡眠の話をされた頃は、はい、もうこう寝ることによってリセットされて、人間の能力っていうのは、もうフルに発揮できる。
そうです。
しかもこうスムーズに、滑らかにこう、言葉を運んで、喋りの方もこういいし、っていうことなんですね。
は
い、
それで今私は大抵8時間、
8時間。
8時間から9時間でやってますね、毎晩。
9時間ありですか？
あります。
すごいですね。
はい。
これ、ラジオ聞いてる方、本当にね、この話は、もう一回こう聞いていただきたいなぐらいの感じはありますね。
ありがとうございます。
もう睡眠4時間、5時間で、はい、自慢してる場合やないよ。
もう絶対違いますね。
特に9時間寝ましょう。
子供さんたちなんかね、
はい。
寝た方がいいです。
ああ。もう中学生ぐらいになったら深夜放送聞いたとか、もう昨日、ね、2時間しか寝てないとか、学校行って自慢してたもんですよね。
我々の頃はね、
はい、
そうでしたけど、全く逆。
逆ですか、
うん、で学校にいるときにちょっとね、こう集中できるでしょ。
はい、まあ学校行っても集中しないですけどね、私はね。
うん、ただよく寝てると、
はい、
まあ、ね、それは教え方もいろんなこともありますから、
先生のせいにしと
く、うん、そうですね。でも寝るっていうことが一番大切だと思いますよね。
なるほど。まあ今日ね、こうやってゲストに来ていただいて、リスナーさんに、こう、よもやま話のね、舞台裏から、その中身のことを、それから先生がこう苦労された話をこうずっと聞いてもらってますけど、こうやってこう聞かれてると、リスナーさんたちは、またね、復活してほしいなという気持ちがふつふつ湧いてくるかもしれないですね。まあ、充電期間中だと思うんですけど、まずこうね、アレンジして形を変えて、
ね、
はい。
またやりますよ、
ね。楽しかったですね。2年目は楽しかった
です。僕も2年目になるとね、だいぶ慣れてきて、
はい、
睡眠がやっぱ取るようになってから調子が
いい。調子がいい。
はい、
ここはラジオ聞きの話、大事なところですからね。はい。それでは曲の方、行ってみたいと思います。よろしいですか？
Knowing how I made you feel.
えー、ただいまの曲は、スティーブ・ペリーの曲。オン・シェリーですね。
はい、はい、ありがとうございます。まあ、先ほどですね、まあ、ヨーマヤマ話をね、こう、2年間やっていただいたんですが、途中、こう、睡眠だとかストレスのことをやり始めてから、だんだん、こう、調子が出てきて、喋りも、こう、進行もスムーズになって、最初は結構ね、苦労されて、ギクシャクしてたのが、いや、これ結構いけるなという感じに、こう、変わってきたという話を、先ほど、こう、されたんですけど、で、第2期目、2年目に入った時に、はい、私にオファーをいただきまして、ちょっと一緒にやりませんかということでオファーをいただきまして、はい、こんな私でいいんですかと思ったんですが、おかげさまで1年間楽しくやらせていただきました。
いや、僕にとっては、おかしいですから。
いやいや、そんな、恐れ多
い。いや、本当です。
そんな。
だから僕もまたね、矢部さんが喋る、
はい。
それは自分にとってね、
ね、
新しい風、
新しい風ですよ。
やっぱり1年やるとマンネリ化っていうことが起こるじゃないですか。
まあ、ありますけど。
それでやっぱり新しい風を、はい、私もそうだけど、来てる方々にも吹かせて、
はい、
そういうことで、
はい、
2年目は、楽しくまたやらせてもら
う。
ただ、これは十勝だけだったんですね。宮崎では明日
も。同時進行で宮崎も。
宮崎ではですね、私の家内に、はい、人野菜ソムリエと、それから、まあ、料理
は、
もうあんた料理研究家みたいなもんだよ、みたいなこと言って。
そのもの
じゃ。だから、はい、そういうレシピをね、ちょっと語ってもらうことはしました。
こちらもレシピいただきました。
はいはいはい。
で、なかなか、こう、楽しそうに答えられてるな、というのはしたんですけど、第2期目も、こう、後半になってくると、はい、先ほどメッセージいただいたクリスタルさん、
はい、
花束くださった方がいてと、会場というか、こう、ね、教室、部屋の、なんか一体感みたいなのもありましたよね、
は
い、
こう、うん。ありましたね。
ちょくちょくこう、やりとりしながら、はい、社会を良くする会の皆さんが、はい、たくさんこう来られてましたし、はい、結構みんなこう、ね、刺さってきてくれて、お互いこう双方向にお話ししたりとか、すごい楽しいなと思ったんですよね。ああいう感じもまたこういいなと。
そうですね。だからなんか同窓会みたいなの
を、ああ、
2回目やってもいいかもしれないですね。
そう
ね。
はい。気が向いた時に、
ね、
みんながね。
はい、
まあ、それでね、まあ、2年で一旦こう区切りをつけて終わられるという時に、はい、すごい難波先生がね、苦悩されてるというのが分かったんですが、その理由の一つに、今まで一生懸命1ヶ月間勉強して、論文の原文も読んだり、もういろありとあらゆる情報を、精査して、で、こう皆さんにこう話をしていた。はい、でも、実はこれが真実かどうかわからないということを最後に言われて、
そう
もう本当にね、その胸の内がこう伝わってきて、もう なんとも言いようのない、こっち、聞く側としてはね、気持ちになって、ちょっとこう悲しい部分もあったんですが、やっぱりこの現実を知るということで、正直にこの南波先生がその胸の内をね、話されて、聞いてる方はちょっと辛かったんですけど、まあ、これがこう世の中だということ。
だから、十勝に来る前は、さっき言ったように保険診療のお医者さんとして、
はい、
皆さんと同じような医療をずっとやってて、で、こっち来て時間ができて、はい、そして矢部さんに立って、自然の方から私なりに刺激を受けた。
はい、
そして、それを、この二つのね、世界がこうできたわけです
。二つの世界。
そしてこの二つの世界の新しい世界を、
はい、
の、性、なんていうかな、この、ちゃんとした整合性を取るために、私は医学的なものを追求してい
く、
はい。
そうですね。絶対正確な情報を、う
ん。それが裏
的な情報。
裏に、取らなきゃっていう気持ちがいた。
はい、
ところがだんだん、そこに矛盾が出てきたんです。
矛盾があるんですか、
ええ、
はい。
私も学会、いろんな学会入ってますけどもね。はい、そこに、
例えば学術論文が出ました。これが最新の情報です。うんうん、例えば、何だっけ、体によろしくない数値、 油分だとか、まあ、そういうものがね、実はそうじゃなかったとかいう論文が出て、それをこう紹介して、いや、大丈夫ですよっていうような話をされてましたけど、実はそうじゃないかもしれない。
そうですね。まあ、医学の一番、我々現代医学やってる人たちは、アメリカ医学っていうのがやっぱり頂点であるように、私もそうですけどね。
あ、そう
ですね。
はい。はい。
ところ、アメリカっていうのは、非常に資本主義国家で自由主義国家で、はいはい、まあ、大統領選なんか見ると分かるように、お金が動く世界で、
はい
はい、で、それは当たり前なんです。
当たり前。
はい。当てかけは、また、まあ、じゃない。
はい。
そうすると、学会も同じような仕組みがあるっていうことが、やってるうちに、
わかる
って言ってしまった。だから、学会どうしても戦います。
例えばね、健康診断に行って、はい、コレステロールの値が高い。はい、これはダメですよ、はい、食事をね、変えてくださいとか言われるけど、実はそうじゃないという論文も出てくるわけじゃないですか。
そうですね。結局、ちょっと私が一つ分かってきたのは、はい、アメリカ糖尿病学会っていうのがある。
あり
がとうございます。でも、そこの、はい、いろいろ調べてみると、そのホームページとかで、
はい、
こういう食事をなんで進めるんだろうと思うようなのが出てくる。
あ、そういうことか。
ね、そして、その、どうしてだろう、はい。そうすると、そのアメリカ、例えば糖尿病学会のスポンサー、はい、どういうところがスポンサーになってるかっていうと、もう一目瞭然なんです。
製造会社とか。
もう、あらゆる会社がお金を寄付しているわけです。
ああ。じゃあ、ずっとエラがやってる、
ないですよね、
エラがやってる商売は、いいように言っとけみたいな話です。
まあ、一足っていうか、そこには、まあ、はい、あんまりこう、
ああ、
うん、話を持っていかないです
よね。
そういうのはあると思います、
ね。まあ、そういうね、はい、ことが、こう、分かられて、ちょっとここで一旦筆を置きたいというような話で、
でね、
まあ、2年目でね、うん、お休みされるという話を聞かれて、はい、まあ、世の中の事情がね、いろいろこうあるということも私たちは分かったし、今度もしこうやられるときは、また違う角度で、そういうスポンサーに気を使ってこう書かれたような情報とはまた別に、
そうですね。
はい。何かこう、
物差しを、はい、見えてきましたんでね。
はい。
あるかなというのがありましたか。
また不死鳥のように蘇りつつ、
そうですね。
そうですね。はい。まあ今日ね、ゲストで来ていただいて、こうやってこういろいろお話を聞かせていただいたんですが、結構いい時間来てしまったんですね。1時間結構あっという間な
でした
。はい。ここで最後の曲を1曲お書きして、はい、最後エンディングということで繋いでいきたいと思います。お願いします。 はい、はい、お願いします。まあ、曲紹介、すみません。
はい、ただいまの曲は、シーラインストの曲です。
はい、ミキサー不慣れなため、ちょっとお聞き苦しい点は、ヒラにお許しいただきたいと思います。
はい、ごめんなさい。
はい、
はい、
次はもっとね、上達してるかなというふうに思いますが。
頑張ります。
はい、お願いします。はい、
失礼いたします。
ということで、そうこうしているうちに本当に、お別れの時間が来てしまったんですが、今日は本当にね、リスナーさんにとっては、ほんの触り、一部分しか、聞いていただくことができなかったんですが、まあ、リスナーさんに知っていただきたいのは、ナンバー先生がこういう人だというところは、まあ、かなりこうお伝えすることができたかなというふうに思います。で、どうしてもね、お医者さんっていうと、なんかこう、お付き合いしにくいようなことがあるんですが、難波先生に限っては、本当に、なんていうかな、仲良くさせていただいてますし、皆さんがこう言われることを、すごいこう、聞いてくださるし、4枚の話ではね、もう本当にこうみんな一緒にお話をしながらということで、もう皆さんのこう体健康のことを本当に真剣にね、思ってお話をしてくださる貴重な存在かなというふうに思いました。で、そのことは、今日のこの番組でね、十分こう伝わったかなというふうに思うのですが、まあこれからもこう楽しく、やっていければなというふうに思いますね。僕らは本当に患者さんとかね、
はい、
いろんな悩んでいる方とか、そういう方からね、学んでいくって、
私ががん研究所に行った時に、
はい、
こう離れる時にね、
ね、
名誉院長が書いていただいた色紙には、
はい、
病人は
病人
ことごとく我が死なりという言葉がある
。病人はことごとく
我が死、私の先生
師匠
です、ね、病院から学ぶ、ね、
はい、ありがとうございます。それではいよいよお別れの時間になります。来週は斉藤健さんの登場ですね。私の出番は5月23日になっております。それではありがとうございました。今日は、三木さん、金谷さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ナンバー先生
も、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
さようなら。
あいつが死んだあの夜を、My friend、 心が痛すぎて闇に立ちつつ